東京 FM をキーステーションにお送りしておりますチャレンジストーリーズ、元ラグビー日本代表大畑大輔さんをお迎えしております。京都産業大学3年生の時に日本代表としてここはデビューということになるんでしょうか、はい、大学では。
はい、まず京都産業大学を選んだ理由っていうのがありまして、はい、まあ、一応まあ高校代表に選ばれるぐらいだったんで、いろんな大学からお話はいただいたんですよ。
当時やっぱ同志社ですか、行きたいの。
同志社やっぱ子供の時から憧れたっていうこともあったので、ね、やっぱり同志社っていうのがまず一番初めにイメージはあったんですが、
はい、
まあ、なかなかちょっと、まあ、推薦の問題でちょっとどうなるのかってなってた時に、
へ、
うちの父親の言葉を思い出しまして、はい、勉強しろラグビーしろとか言う人じゃなくて、自分で責任を取れない行動は取るなということと、
は
あ、A と B という選択肢があるならばしんどい方を選べと、そうすることによって大きなものが得られるからっていうことを言うような人だったんですよ。
はあ、
で自分の中で自分自身が一番成長するには自分の一番弱いところを強くしなきゃいけないと思ったんですよ。その時に練習するしんどいことをするっていうことをずっとやっぱ避けてる自分がいたんですよ。
はあ、
だ自分の中での気持ちいいところ、自分の楽しいプレーとかっていうのはどこに行ってもできるかなと思ったんですよね。
はいはいはいはい、
やっぱ自分の弱点を自分がそのタイミングで自分自身で克服する勇気というか、
は
あ、力もなかったので、ならば、はい、外側から要は強制的にそこに対してアプローチしてもらうことができて、それに対して逃げずに向き合って克服することができれば、それはむちゃむちゃ自分成長するんちゃうかと思ったんですよ。当時日本一の練習量って言われてた京産に行くことに決めたんですよ。
はあ、いやもう本当にその半身不安だらけの中でラグビー選んだりとにかく
そうですね、っていうのは多分自分に対する期待値が高いんですよね。
あ、
じゃないとそこにたどり着かないと思ってたので、だから他の人間にはできへんから俺は絶対やったんねみたいな。
へ、
自分の中でなんかなりたいなとかうまくしてくれるんちゃうかとかっていうことで指くわえてるんじゃなくて、
うん、
とにかく自分の中で方法を探して結果を求めてっていうことのずっとその繰り返しを続けてってるっていうのはありますね。
あ、その後は今度は神戸製鋼に入るわけですよね、
はい、
平尾さんですか。
あ、そうですね、まあ、当時だから平尾さんが監督になられてたっていうこともあったんですけど、でも自分の中で、まあ、数多くいろんなチームからお誘いもらったんですが、
はい、
口説き文句っていうのが、
はい、
いやもう僕すでに日本代表になってたんで、
うん、
君の力が欲しいとか、
はい、
もう君が来たらポジションを開けとくとか、君が活躍できるようなチームの戦い方を模索するよとかって、
うん、
でも僕にとっては、うん、まだまだ自分の力は足りてない、自分の力はまだないと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
ただただ日本代表選手かもしれないけど自分の求めてるものはもっともっと高いところにあるから、
は
あ、今現状評価されてるっていうのがすごく気持ち悪かったんですよ。
へ、
で唯一神戸製鋼だけ君の現状の力は評価するけどチームに入ってからポジションを取ってください、チームに入ってもっともっと成長してくださいって言われた時に、あ、自分のイメージと合致したなと思ったんで、
あ、
それともう一つあったのが神戸製鋼が当時勝ってなかったんですよ。
ほ
ー、だから勝ってたチームに自分が入って日本一になっても自分の力とは表現できないじゃないですか。
なるほど、
けど負けてるチームに入って自分が入ったことによって日本一になったら、うん、俺の力がチームの力になったやんと思えるっていうのがあったんで、
そうですね、
そういうみたいなこの複合的な理由で選ばせてもらいました、
はいはいはい、なるほどな。で1999年、それから2003年に日本代表としてはワールドカップにも出ていると。
はい、
これどっちも勝ち星なかったんですってね。
特に僕の中ではラグビー人生20年かなっていうのが一つあったので、イメージが子供の時に決めてたので、そういった意味で2003年が一つの集大成かなと思ったんですよ。で考えた時にやはり一度も見たことがない高いレベルのものに行って全ての力を発揮はできないと思ってたので、99年だけは出なきゃいけないと思ったんですよ。で99年出ることによって自分の立ち位置とか世界のレベルっていうのを知ることによって、その4年間をかけて勝負していこうと思ってたっていうことで言うと、やっぱり99年は僕の中ではそこまで覚悟ができてなかったんですよね、ワールドカップに対して、
はいはい、
だからもうそれで完全にもう、まあ、中途半端に伸びて花を折られたというか、もうすごい本当にこう世界の分厚さといいますか高い
感じました
やられたっていうのがありましたね。
へ、まあ、それを体感したことがあるからなのか、2001年にはオーストラリア、はい、2003年にはフランスのチームにも入団と、これはどんどんチャレンジしていく、はい、
そうですね。だからまあその4年間の中で自分が何ができるのかなって考えたときに、一番簡単に変えれるのは環境だと思ったんで、
なるほ
だから
ど。
もう海外行こうと思って海外行きました。
そしてそのある種集大成とおっしゃっていた2003年にはトップリーグが始まって、そこで神戸製鋼じゃなくて神戸製鋼コベルコスティーラーズっていうことになって、ここではプロ契約になるんですか？
そうですね。帰ってきた時にもうラグビーだけを専門にやらせてもらえる環境になりました。
そしてチームは優勝すると。
はい。
ここがだからやっぱ一つあれですか、最初に描いていた20年っていう。
そうですね。一区切りがこの年でっていうことありましたね。
でその後またこれがね、大変なんですが、2006年に右足、2007年には左足のアキレス腱を断裂と。
いや、これでも1年なんですよ、実は。2007年の1月と8月か、なんですよ。
1年間で両足。
僕の中ではもう2007年はあまりイメージしてなかったんですけど、まあ、2006年のワールドカップの予選もキャプテンもやらせてもらったりってこともあったんで、やっぱ2007年に向かった時に、やっぱり自分の中でワールドカップで一回も結果残せなかったんで、2007年は出ようと、出たいっていう思いがあったんですよね。けどそれの気持ちとは裏腹にも体はボロボロだったんですよ。アキレス腱、まず右アキレス腱切れちゃったんですよね。でもね、この時実はアキレス腱切った時っていうのは別にそんなにショックではなかったんですよ。っていうのが新聞に「大畑ワールドカップ絶望」って出たんですよ。ってことを言えば、これから復活したら俺めっちゃかっこいいやんと思って。
長嶋茂雄だ。
それまでね、2007年にワールドカップがあるって結構皆さん知らんかったんですよ。でも新聞にデカデカと一面に出たっていうことは、少なくともラグビーを知らない人にも発信できたと思ったんですよ、情報を。だからじゃあこの自分の怪我一つでこんだけの世の中情報発信できんやったら、これをネタにするしかないなと思ったんですよね。っていう気持ちを持って、自分の中ではそれほど傷に対しては大きなショックはなかったんですけど、親から言われた一言にすごいショックを受けたんですよ。
なんて言われたんですか？
こんなスポーツに出会わせて悪かったって言われたんですよ。っていうのが、僕ね、右肩も外れてて、右アキレス腱も切れた状態で帰ったっていうこともあるんで、もう松葉杖すらつけない、引きずって帰ってきたんですよ。座薬入れて痛み止め飲んで試合してたんですよ。で、父はやっぱりもう、そうやってこうボロボロになってる息子のみんな、やっぱしんどかったみたいなんです
い
よね。
やー、そうでしょ
で、
う。
よく
な
よ
る
く
ほ
聞いた
ど。
ら、ラグビーに出会わせへんかったら、こんなにボロボロになれへんかったのになと思ったみたいで、でその時に自分の中で、あ、何としても絶対戻らなあかんなと思ったのが、その時ありましたね。
で結局2010年から11年のシーズン、ここで引退ということで、最後
そうですね。
は辞めるのはどうやって決めたんですか？
僕ね、毎年テーマを決めてやってたんですよ。やっぱり現役でいるよりも引退していろんなとこ回ることが大事だと思ったんですよ。
なるほど、スポー
で、
クス
それ
マンで
プ
す
ラ
ね。
ス自分が辞めるタイミングに何かこうニュースにしなきゃいけないなと思ったんですよね。どうせ辞めるにしても。ってなった時に、今日の試合をもって引退しますとかっていうのは、ちょっとニュースとしては一瞬で終わるかなと思ったんですよ。シーズン前に引退発表したろうと思ったんですよ。で、このシーズンを通して僕は引退します。だから皆さん、最後の姿を応援してくださいっていう。
なるほど。
っていうことで言えば、まあ、集客につなげようと思ったんですよね。大畑やめんやったら最後見に来ようかなっていうのが、
い
1人
や、
でも
そうで
2人
す
で
ね。
も増えたら集客につながるじゃないです
い
か。っ
や、そうですよ。
ていうのもあって、で自分自身のモチベーションと体っていうこともやっぱり当然並行して考えた時に、もうこの1年しか勝負できないと思ったんで、引退興行しますっていう、1年間通してやりますっていう以上は、やっぱグラウンドに出続けないとやっぱかっこ悪いじゃない
そう
ですか。
ですね、モチベー
だ
ション
か
に
ら
もも
う
つなが
最後
る。
のモチベーション、最後の自分の心にも火つけようっていう思いもあったので、だから引退するときは自分の中で多分壊れると思ってたので、もう燃えかすも全て燃やし尽くしてこそ自分の完全燃焼だと思ってたんで、結末が終わりましたっていう状況まで持ち込むためには、先に引退発表しようと思って、引退をこの時期にさせてもらいました。
ラグビー人生に一片の悔いなしですか？
まさにですね。
素晴らしいですね、本当にね。ラグビー界のラオウって感じがしました。かっこいいわ。ラグビーとは別に、大畑さんが今、大畑大輔商店として全国各地の生産者の皆さんと皆さんの食卓を結ぶ事業を展開してる。何ですか、この大畑大輔商店は。
これ実はですね、
ええ。
5年ほど前から
はい。
関西の方の
はい。
番組の中で、
ええ。
ある生産者のところにお伺いしまして、
はい。
まあ、その時期の旬のものを、まあ、テレビを通して紹介させていただくというような番組をやらせてもらったんですよ。
はい。
で、それを3年間やった時に、
ええ。
まあ、コロナウイルスがバーッとこう蔓延し始めたっていう時期
そう
だったんですよ
か。
ね。
はい。
で、その時に僕、じゃがいもがむちゃむちゃ好きなんですよ。北海道のじゃがいも生産者の方とお話をさせてもらった時に、
はい。
やっぱ大変ですと、
うん、
学校給食も止まって飲食店も止まって、
そうか、
出荷先がないんですって言われたんですよね。で、まあ、僕自身は、まあ、番組の中で言うと生産者と消費者をつなぐ役割をやってたんですが、
うんうんうん、
自分の大好きなジャガイモが行き場が困ってるって、なんかジャガイモがめっちゃかわいそうやなと思ったんですよ。でじゃあちょっと僕の中でできることを考えますわってなった時に、うんうん、僕お店やってるわけでもないんで、
うん、
できることといえば、まあ、自分の名前とかいろんなものを使って、
うん、
まあ、ネットでお店作ったらいいんちゃうかと思ったんですよ、
はあ、
でそれで、まあ、EC サイトという形で大畑大輔商店をやらせてもらったんですが、要はだからそこの中で今までこういろんなところに顔を出せてもらった生産者の方もいろいろこう話をしたら、やっぱりこのコロナの影響でなかなか出荷先がなくて困ってますという方が多かったので、はいはいはい、そういった意味じゃ、まあ、自分の中で何かできることはないのかって考えたことによってこういうことをやらせてもらっているということですよね。
ボール
だけじゃ、まあ、これもラグビーしててそうなんですけど、やっぱり自分の存在が周りに何かいい影響を防止とか、うん、やっぱ自分が歩んできた道が周りの人たちに何かこうプラスなこののにつながっていくならばやっていきたいなということでやらせていただいているということですよね。
すごいわ、ラグビーだけじゃなくてジャガイモもつないでいくんですね。
ジャガイモ大好きなんで、
ね、ジャガイモだけじゃなくて今度は野菜をつないでいこう、野菜だけじゃなくていろんな食べ物をっていうことで、はいはい、
僕が産地に行ってすごく感じたのが、まあ、産地で食べるものとかってやっぱむちゃむちゃ美味しいんですよね、
はいはいはい、
だそういうものをいろんなところにこうルートに流れてる間にちょっと鮮度が落ちたりして味が落ちたりするっていうことも感じながら、でもそれが産地から直接届くと本当に美味しさを感じてもらって、うん、そうですね、で美味しいもの食べたら元気になるじゃないですか。
なりますね。
で元気になるっていうのはやっぱ体の源だと思ってるんで、それってやっぱりね、この今のこのウイルスに対しても体制を作るにはやっぱ体が元気じゃなきゃならないっていうのもあるんで、
本当そうですわ。
やっぱそういった意味でもやっぱりね、何かこう一つの点を全部線につなげていったら、まあ、こういったものができたということですよね。
これも大畑さんの新たなチャレンジなのかもしれませんね。
そうですね、はい。
さあそして今年は寅年でリーグワンがスタートしました。そして来年2023年にはフランスでラグビーワールドカップが開催されますが、
はい、
大畑さんどんな貢献をしようというふうに考えてらっしゃるんですか。
自分自身が、ね、できることなんてもうたかが限られてますし、
ええ、
まあ、自分がプレイヤーではないんですけど、一人の OB としてでもやっぱラグビー界を応援したい、うん、盛り上げたいという気持ちが一つ一つつながっていけば、うん、まあ、大きな流れになっていくと思ってますんで、
ええ、
そういった意味で自分は部外者じゃ OB だってじゃ関係なくなるんじゃなくて、
うん、
俺もやっぱり大きな力を持てる人間だという気持ちを持って、うん、まあ、こういったところも勘違いかもしれませんけど、
いやいや、
この勘違いを力に変えていきたいなと思いますね。
いや大きな力ですよ、間違いなく。そして最後の質問になりますが、大橋さんにとって今までいろんなチャレンジの話を伺いました、
はい、
挑戦とは何でしょうか。
挑戦ですか、まあ、でも自分のエネルギーですね、
はい、挑戦はエネルギーだと。いやもう本当納得ですわ。もう2週にわたって話聞いてて本当そうだと思いますわ。本当力に変えてますよね。
はい、もうそれがなかったら僕多分もう止まってしまうなと思ってるんで、
挑戦をし続けることで動き回り動き続けると、
はい、
いうことなんだな、今後の大畑さんにも期待していきたいと思います。大畑さん2週にわたって本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大畑さん最後にね、お別れにまた大畑さんの好きな曲、はい、思い出のある曲、はいはい、聞きながらお別れしたいんですが、はい、何にしましょう。
綾香小袋でワインディングロードです。これは僕はもうあの2本目のアキレス腱を切れてリハビリしてる時に本当にこう力になった曲ですね、
曲がりくねったですよね。
そうですね、はい、道の先にっていう、
はい、わかりました、はい、この曲を聞きながらお別れです。2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。